藤沢歴史探訪、今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題しお送りしています。ご協力いただいておりますのはロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます地野さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロマンスカーミュージアム、先週ご紹介していただきましたけれども、もうこの言葉を聞いただけでちょっとワクワクするような方たちもたくさんいらっしゃると思います。そして学芸員でいらっしゃいますので、本当にいろんなことをですねご存知の地野さんが登場となっております。さあ今日はですね、江ノ島線の開業間もない時期、沿線の様子はどんな感じだったのか、そういったところから今日はご紹介いただけますか。
はい、江ノ島線の開業が1929年なんですけれども、当時はですね、江ノ島線の沿線、今ほど多くの人がお住まいのわけではなくてですね、田園風景がこう続いていたというふうに聞いております。江ノ島線自体が八王子から藤沢のあたりまで通っている滝山街道という街道沿いにできているんですけれども、街道沿いに約15の村があったそうで、各村々と鉄道をここに通していいかという交渉が当時行われたそうなんですけれども、おおむねですね、多くの村からぜひというふうに歓迎いただいて江ノ島線ができたというふうに聞いております。
15の村があった。また本当に一つ一つきっとね、交渉って大変なんじゃないかと思うんですが、おおむね歓迎されたということで、いや本当に私たちもここに小田急通っててよかったなって思うことたくさんありますからね。何でもこうスタートするとき、作るときってやっぱりいろんな方たちの思いがあったりとか、協力があってね、成り立っているんだなと思うんですけれども、その今でもその江ノ島観光の足、小田急線って本当に私たちにとってはなくてはならない電車に、なるんですけれども、たくさんの方たちがこの江ノ島線利用していますけれども、開業した当初、その観光客の皆さんの利用っていうのは千野さん多かったんでしょうか。
そうですね、やはり当時からですね、江ノ島片瀬海岸のあたりは海水浴の名所というか、江ノ島自体も景勝地ですので、ご利用される観光客の方はやはり多かったみたいですね。その最初は江ノ島線の沿線の住宅地の開発もあまり進んでなかったところもありますので、観光客の皆さんに多くご利用いただいて、その後はですね、江ノ島線沿線多くの方にお住まいいただいて、通勤通学の足としては現在は使っていただいているという形になっております。
私たちにとっては逆にこう観光に行くというよりも地元なのでね、観光よりもやっぱり通勤通学になくてはならない足といった小田急、そしてね江ノ島線になっています。ただ例えば観光客の皆さんを運ぶためのね電車だったよっていう、そういった歴史も皆さん知っていただきたいなと思います。さあそして千野さんがせっかく登場となっておりますので、ロマンスカーの話もちょっとねお聞きしたいんですが、特急ロマンスカー、これもちょっと乗りたいなという憧れる電車になるんですけれども、その小田急江ノ島線内をいつ頃からこの特急ロマンスカーって走り始めたのか、ご紹介いただけますか。
はい、ロマンスカーはですね、正式におそらく使い始めたのは1949年頃から小田急としてはロマンスカーですという名称を使い始めたみたいです。で、江ノ島線でもすぐに走り始めまして、今はですね、片瀬江ノ島の方に来るロマンスカーは江ノ島号という名称が多いかと思うんですけれども、当時はですね、今江ノ島例えば3号5号とか番号がついてると思うんですけど、当時はですね、何時台の例えば9時発の列車は何々号みたいな形で、時間ごとに別の名称がついておりまして、その当時はですね、江ノ島の方に来る列車はカモメですとか千鳥みたいな鳥の名前とかあと片瀬海岸の片瀬みたいな地名を使った名前の列車なども走っておりました。
なんか復活させてほしいっていうくらい可愛い名前がついてたんですね。なんとか号が来たっていうのがね、ちょっと嬉しい気持ちになるんですけれども、でも確かに今江ノ島号というのが私たちにとってやっぱりね、おなじみの名前になっているんですが、これまでその観光用の臨時列車って千野さん走ってたことってあるんでしょうか。
はい、ロマンスカーはですね、結構臨時イベント列車みたいなのたくさんあったんですけれども、特に江ノ島線で有名なものがございまして、納涼ビール列車というものがございました。夏のイベントの限定列車になってまして、1931年頃から走っていたんですけれども、簡単に言うとですね、ビールを飲んで江ノ島まで来て、ちょっと江ノ島を散歩してビールを飲んで帰るみたいな列車だったらしくて車内でですね、 ビールとおつまみが提供されて食べたり飲んだりすることができて、まあ、夕方6時とかに新宿を出てビールを飲みながら江ノ島まで来て、でこう海岸散歩したりちょっと加工したりして、また9時ぐらいに新宿の方に戻っていくみたいな形、往復で日帰りで少しこう江ノ島を楽しむみたいな列車だったみたいですね。
そうなんですね。これいつぐらいまであったのか。
戦後しばらくして高度経済成長期前後ぐらいで一回なくなっちゃったんですけれど、1990年代に一度イベント列車で復活したみたいです。ちょっと今はまたなくなっているんですけど、いつかちょっとロマンスカーミュージアムのイベントとかでやってきたらいいなと思ってます。
なんとも楽しい列車があったわけですね。納涼ビール列車ってもう本当に名前がやっぱりねちょっと嬉しくなるような、利用者結構ありそうなね、またイベントになりますので、ぜひこういったものが復活してくれることをちょっとね期待をしております。まあ、いろんなねそういったねものもあったということでお話ご紹介していただきました。さあそして小田急線のその江ノ島線沿線なんですけれども、特に印象的な出来事って千野さん何かありますか、エピソード的なものって。
そうですね、私片瀬江ノ島駅がすごく好きで、竜宮城の形をしているんですね。今はですね新しく近年なりまして、新江ノ島水族館さんとのコラボレーションでクラゲが中に飼育されている水槽があるすごく綺麗な新しい駅舎になっているんですけれども、実は竜宮城の形の駅が開業当時から竜宮城のモチーフにした駅になってまして、その竜宮城のモチーフを引き継いで今の駅舎になってはいるんですけれども、もともとはですね期間限定の駅舎の予定だったようでして、本当はですね江ノ島線ができて片瀬江ノ島駅を最初竜宮城の形で建てたんですけど、他の路線、今ちょっと実現しなかった全然別の路線が近くにできる予定になっていて、半年ぐらいでなくしてまた別のところに建て直さなきゃいけなかった予定だったらしいんですけれど、その別の路線が話が断ち切れてしまったので、今の場所に江ノ島の竜宮城のまま立たせていただくことができて、今の駅舎につながっているみたいですね。
またちょっと面白い話が出てきました。いやなんかそのお話がなくなって、私的には個人的にあなんだよかった竜宮城の駅、私たちやっぱりね片瀬江ノ島駅といえば竜宮城、これも有名ですし、建て直しをするって言った時に違う形になっちゃったらってちょっと寂しさがあったんですが、でもやっぱり竜宮城の駅ということで、でも実はねそういったお話があったということで、これって千野さん有名な話ですか。
そうですね、うん、昔から竜宮城だったっていうのは、うん、結構皆さんご存知だったかもしれないんですけど、うん、最初は期間限定のはずだったっていうのはあまり皆さんご存知ないかもしれないです。
地元の話なのにこんなに知らないことってたくさんあるんだなとやっぱり2週目にしても思いました。さあもう3週目も4週目もですね千野さんに登場していただきまして、私たちの地元を走る電車、そして藤沢駅のことについていろんなお話聞かせていただこうと思いますので、引き続き皆さん今月お楽しみいただきたいと思います。今月は小田急江ノ島線の歴史と藤沢駅の謎に迫ると題しお届けしています。ご協力いただいておりますのはロマンスカーミュージアムの学芸員でいらっしゃいます千野さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。